声の広報国見9月号ナンバー590、編集発行国見町役場、郵便番号 969-1792、 福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田に 1-7、 電話 024-585-2111、 ファックス 024-585-2181、 E メール somu@tonn.kunimi.fukushima.jp、 URL www.tonn.kunimi.fukushima.jp/カバー。今月の表紙は国見町希望の光プロジェクト2022です。町内のどこからでも見られるよう、町内3カ所から同時に打ち上げられた花火、コロナの一日も早い収束を、そんな願いが込められた大輪の花火が街の夜空を美しく彩りました。カバーの写真説明。赤、黄色、緑、色とりどりの花火の写真です。色鮮やかな花火が夜空に打ち上げられている様子を捉えています。カバーの写真終わり。9月号ナンバー590コンテンツ、国見骨折予防教室開催2ページ、第25回義経祭り開催4ページ、市町村対抗野球国見町チーム紹介7ページ、町の話題10ページ、ほか、コンテンツ終わり。
寝たきりにならないための国見骨折予防教室、始まります。国見町では骨折を治療している高齢者が多いのを知っていますか？町内65歳以上の人、年間医療費額、外来、入院。1位、心疾患。2位、腎不全。3位、骨折。ポイント。国見町の骨折の割合は他市町村に比べて高い。特に、町内65歳以上の女性、入院費用総額、1位、骨折、約5500万円。ポイント、国見町は骨折を理由に介護保険を申請する人が多い。骨折の原因は、主な原因は骨粗鬆症です。骨粗鬆症は加齢や閉経、女性ホルモン欠乏により起きると知られていますが、塩分の過剰摂取などの生活習慣が原因で起こるとも言われています。長寿介護係保健師、宍戸美穂さん。令和4年度の総合検診で骨粗鬆症の要指導、要生検者のうち 92.4% の人が食塩を過剰摂取していることが分かりました。塩分はカルシウムを尿中へ排出し、骨量を減少させる作用があります。男女問わず減塩が大切です。宍戸美穂さんの顔写真が掲載されています。令和4年度の総合検診結果。グラフ、骨粗鬆症、要指導、要生検者。説明、30代から70代まで5世代に分けて、要指導、要生検者の人数が棒グラフで示されています。数値を順に読みます。30代1人、40代2人、50代10人、60代32人、70代8人。30代から60代までのグラフの上に、右肩上がりの赤矢印が示されています。グラフ終わり。骨粗鬆症検診対象者、年度末までに40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性、受診者 87人、うち要指導、要政権者53人、60.7%。50代前後の閉経に伴い、60代の骨密度が急速に低下しています。骨粗鬆症ってどんな病気？自覚症状はほとんどありませんが、骨強度が低下して骨がもろくなることで骨折しやすくなる病気です。軽い転倒で骨折したり、ひどい場合はくしゃみをしただけでも骨折することがあります。正常な背骨の断面ともろくなった背骨の断面の写真が掲載されています。資料、浜松医科大学整形外科、井上哲夫教授。若いうちからコツコツ骨粗鬆症予防。食事で摂りたい栄養素。魚やキノコ類に含まれるビタミン D とカルシウムを一緒に摂るとカルシウムが吸収されやすくなります。納豆や緑黄色野菜に含まれるビタミン K はカルシウムの骨への沈着を促したりカルシウムの排出を防ぎます。運動で骨を丈夫に。骨は負荷がかかると強くなる性質があります。階段の上り下りやウォーキング、スクワットがおすすめです。適度な日光浴が骨にいい。ビタミン D は日光に当たることによって体内で作られます。1日15分程度でも日に当たることを意識しましょう。骨粗鬆症の進行が原因となって起こりやすい症状の変化がイラストで示されています。順に読みます。骨の断面図、イメージ。骨粗鬆症患者の骨、スカスカで脆い。骨粗鬆症が進行すると、頭骨骨折、手首、腰椎圧迫骨折、背骨、大腿骨骨折、太もも。動かない状況が続くと、認知症の発症、寝たきり、筋力低下で歩行が困難に。最終的には、要介護状態。イラスト終わり。骨折すると動かない状態が続き、寝たきりや認知症になる危険が高まります。そこから介護が必要な状況になることも少なくありません。寝たきりにならないために、早期から自分の骨密度をチェックし、骨粗鬆症を予防していくことが大切です。スタートは年齢が若いほど効果的です。国見骨折予防教室の講師から、公立藤田病院管理栄養士、寺島梢さん。骨粗鬆症の方は、大腿骨筋胃部骨折、足の付け根付近の骨折、や腰椎圧迫骨折、腰椎、背骨に外から圧力がかかって起きる骨折を起こす確率が高く、生活に支障をきたしたり、死亡することも少なくありません。そこで、公立藤田総合病院では、令和4年5月から骨粗鬆症対策チームを立ち上げました。当院に大腿骨筋胃部骨折で入院された患者さんが対象で、入院中から多職種で関わり治療をしていくことで、二次骨折、次の骨折を防ぐこと、生活の質を保つことが目的です。今回、国見町では、自分の骨密度を知り、骨折しない体を作るためにはどうしたらよいのかを考える、国見骨折予防教室が開催されます。私からは、骨粗鬆症予防の食事についてお話しさせていただきます。興味のある方は、ぜひ参加していただけたらと思います。寺島梢さんの顔写真が掲載されています。骨折の早期予防のため、国見骨折予防教室を開催します。骨密度の測定や10年後の骨折リスクを測定します。日時、場所。地区ごとに日時、場所を読みます。藤田小坂地区、10月20日木曜、14時から15時30分、関越大文化センター大研修室。森江野地区、10月27日木曜、14時から15時30分、 森への町民センター和室。大江田大木戸地区、11月2日水曜、14時から15時30分。東部高齢者等活性化センター和室。対象者、町内在住の65歳以上の方。講師、公立藤田総合病院管理栄養士、骨粗鬆症マネージャー、寺島小杖さん。町保健師。申し込み方法、福祉課長寿介護係へ電話予約。電話 585-2125。定員、各回15人まで。参加無料。義経祭り、2022、国見の日。9月23日、金曜。義経、宗像隼人。福島美少女図鑑所属のメンズモデル。福島県須賀川市出身。KFB 福島放送シェア、イケメシコーナー担当。静か御前、空いた凛。福島美少女図鑑所属、現役高校生。福島県田村市出身。ナンコレ2016関東モデル部門グランプリ。郡山駅前モルティ、テレビ CM、出演。宗像隼人さん、空いた凛さん、二人の顔写真が掲載されています。国見の日の9月23日金曜に3年ぶりとなる第25回義経祭りが開催。今年は義経役と静か御前役に福島美少女図鑑所属の宗像隼人さんと空いた凛さんを迎え、勇壮な武者行列が繰り広げられます。会場の藤田商店街には藤田塾グルメ街道として約40の露店が並び、県内外の絶品グルメが大集合。ぜひご来場ください。町商工会青年部の皆さんによるフラッグ設置作業の様子の写真が3枚掲載されています。生まれ変わった義経祭りが楽しみです。国見町商工会青年部部長、渡辺正弘さん。令和2年、令和3年と新型コロナウイルス感染症の拡大の影響によって中止を余儀なくされ、3年ぶりに開催される義経祭り。国見町商工会では、青年部をはじめ、役職員、女性部、青年部 OB 会など、会を構成する組織、人員が総出で実行委員会メンバーに入っているほか、町内の各団体の皆様とも一致団結して開催に向けての準備を進めています。コロナ禍という時代の変化に合わせて生まれ変わった義経祭りがどのように開催されるのか、実行委員会メンバーの一人である私も楽しみにしています。9月23日はぜひ会場にお越しください。皆様の来場をお待ちしています。渡辺正弘さんの顔写真が掲載されています。ケリー先生、よろしくお願いします。新しい ALT の先生が着任しました。新しい英語指導助手として、ケリー・コックス先生が着任しました。先生は、アメリカのカリフォルニア州出身。大学では日本語と国際関係学を学び、簡単な日常会話なら日本語で話すことができます。ケリー先生から皆さんへのメッセージを紹介します。皆さん、はじめまして。私はケリー・コックスと申します。アメリカのカリフォルニア州から来ました。23歳です。大学で国際関係と日本語を勉強して、今年の6月に卒業しました。初めて日本に来たのは2018年で、その時からまた日本に来たいと思っていました。日本の食べ物、歴史、文化に興味があります。日本に住んでいる間に、いろいろな面白い場所に行きたいし、日本について学びたいです。2016年から2019年まで、カリフォルニア大学バークレーで、東北地方から来た学生のサマーリーダーシップキャンプで働いていた縁から、 福島県に来ることができてよかったです。国見町は自然がとてもきれいだし、人も優しいから、とてもいいところだと思います。これから日本語を練習して、ALT として頑張ります。皆さんと仲良くしたいので、私を見たらぜひ、こんにちはと言ってください。日本語をまだ勉強しているので、間違うかもしれません。その時は教えてください。よろしくお願いします。コックス・ケリー・エリザベス。ケリー・コックスさんの顔写真と、授業を行うケリー先生、県北中学校1年生の授業の様子の写真が掲載されています。春通信第1回。春ニュース。町と出会うリノベーション編、プロジェクトを実施しました。7月31日日曜、コラーニングスペース明かりの一部を子どもたちと協力してリノベーションをするプロジェクトを実施しました。放課後塾春に通う26人の小中学生と20人の保護者が参加しました。今回は明かりを運営している上神田健太さんと一緒に塾のエントランスの階段の外壁をリノベーションしました。古材を利用して自然由来の塗料で色付け作業を協力しながら進めました。作業中、生徒が上神田さんに仕事について質問を投げかけている場面もあり、地域で活躍する大人と子どもの出会いの中で、そんな会話が生まれていたことがとても印象的でした。これからも放課後塾春では、子どもたちが町の中に出て、さまざまな活動に参加できる機会を作っていきます。リノベーションの作業の様子の写真2枚と、当日の様子はこちらからのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。
夜空を彩る大輪の花。国見町希望の光プロジェクト2022。国見町希望の光プロジェクト2022が8月6日に行われ、色鮮やかな大輪の花火が夏の夜空を彩りました。今年で3回目となるこのプロジェクトは、新型コロナウイルス感染症の影響で、外出に不自由や不安を感じている皆さんに、素敵な夏の思い出を作ってもらうため、国見夏祭り実行委員会、事務局、町商工会が企画。町内のどこからでも同じ花火が見られるよう、打ち上げ花火を町内3カ所から同時に打ち上げました。また、打ち上げ場所を非公開とすることで3密を防止し、自宅や自宅近くから家族や大切な人と一緒に楽しんでもらえるよう工夫しました。終わりが見えないコロナ禍の中、一日も早い収束と穏やかな日常を、そんな願いが込められた大輪の花火が、重く息苦しい雰囲気を吹き飛ばし、皆さんが素敵な夏のひとときを過ごしました。写真が4枚掲載されています。写真1、町内3カ所から同時に打ち上げられた花火。写真2、道の駅から見上げた花火。写真3、花火を楽しむ子どもたち。写真4、川内地区から撮影した花火。写真終わり。おうち時間のお供に。今年も町内事業者のオードブルやお刺身盛りなどの注文配達を行いました。商工会商業部、女性部、青年部による配達作業の様子の写真と、お花火セットを受け取った購入者の写真が掲載されています。インタビュー。国見夏祭り実行委員長、遠藤和則さん。長期化する新型コロナウイルス感染症の拡大、第7波の到来や強力な変異株の出現により、今年度も3密を避け、感染予防を図った授業として、昨年に引き続き、国見町希望の光プロジェクト2022を企画・開催しました。 コロナ早期収束祈願という願いを乗せた花火を町内複数箇所から同時に国見町の夜空に打ち上げました。町民みんなで同じ花火を見上げることで共通の夏の思い出としていただけたなら幸いです。コロナ禍での苦境にありながらも協賛いただいた町内外の企業・事業主の皆様、感染リスクがある中準備・運営に協力いただいた関係機関の皆様に感謝いたします。遠藤和則さんの顔写真が掲載されています。練習の成果を発揮し目指せベスト8。市町村対抗福島県軟式野球大会国見町チーム紹介。福島県内の市町村間の交流や軟式野球のレベル向上を目的とした第16回市町村対抗福島県軟式野球大会が9月10日に開幕します。今年のチームは昨年に引き続き安藤正樹監督のもと主に20代の若い選手で編成されています。新メンバーも加入し、これまでの経験と新戦力の融合による新たなチーム作りを目指し練習に取り組んでいます。国見町チームの初戦は9月19日にボタン大野球場須賀川市でいわき市と下郷町の勝者と対戦します。みんなで国見町チームを応援しましょう。チーム一丸となって勝利をつかみ取りますのキャプションのもとにガッツポーズをしているチームの集合写真と練習の様子の写真が3枚掲載されています。出場選手が記載されています。背番号1、氏名の順に読みます。出場選手代表佐久間博明、背番号30、監督安藤正樹、背番号10、主将松浦翔太、背番号1、投手斉藤翔、背番号11、投手佐藤勝彦、背番号17、投手斉藤翔、背番号18、投手高橋香織、背番号19、投手佐藤レオン、背番号2、捕手佐藤健郎、背番号21、捕手滝沢瑞希、背番号22、捕手佐藤空人、背番号26、捕手熊坂明文、背番号3、内野手佐藤大河、背番号4、内野手安藤翔斗、背番号5、内野手服部拓也、背番号6、内野手菅野歩夢、背番号16、内野手鈴木俊弘、背番号23、内野手高橋敦也、背番号28、内野手佐藤哲也、背番号29、内野手川名敦史、背番号8、外野手高野博、背番号13、外野手中木修吾、背番号15、外野手阿部君弘、背番号20、外野手村上正幸、背番号24、外野手本田直也、背番号25、外野手大竹義樹、背番号27、外野手鈴木雅也。国見町チーム主将松浦翔太さん。今年の国見町は新戦力選手が加入し若手主力のチームです。投手を中心とした守りと機動力を生かした攻撃で少ないチャンスをものにして勝利をつかみたいです。試合当日はチーム一丸となって試合に臨みますので応援をお願いします。松浦翔太さんの顔写真が掲載されています。
地域おこし協力隊活動日記ボリューム25、アクティビティレポート。岡野喜春。桃の生育過程を楽しめる桃の木オーナー制度。こんにちは、地域おこし協力隊の岡野喜春です。今回は私の活動内容についてお伝えします。 桃の木オーナー制度は、生育過程を楽しみながら収穫した桃を受け取ることができる取り組みです。今年は4月から75人のオーナーやその同伴者の方と摘果や袋掛けを行い、7月から3ヶ月間で収穫体験を実施、延べ200人以上の方が国見町を訪れました。参加者からは、お花見会から大きく育った桃を間近で見られてとても良かった。生産者の方々の努力を垣間見られ感謝ですといった声をいただきました。オーナーの皆さんが複数回国見町に来ることで自分の木に愛着が湧き、農家さんとの関係性も深まっていると感じています。岡野喜春さんの顔写真とオーナーの方々の活動の様子の写真が3枚掲載されています。写真1、複数人でシェアしている桃の木の前で。写真2、参加者は3世代や遠方オーナーの方も。写真3、甘くて美味しい桃を試食しました。写真終わり。小さな天才たち、国見小学校6年生。写真、説明。4人の生徒の工作と絵の写真が掲載されています。名前と作品名を順に読みます。工作、松浦ゆな、花。伊佐子海寺、蜂の巣。絵、佐藤ねね、思い出のある音楽室。鍋島いつき、みんなの舞色。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム63。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話 585-2967、厚かし歴史館、電話 585-4520。厚かし歴史館で七夕祭りを開催。8月6日土曜に大木戸歴史村づくりの会との連携で厚かし歴史館七夕祭りを開催しました。年中行事の七夕や星の観察をテーマとして七夕の飾り付けやプラネタリウムなどの体験活動を行い家族で楽しめるイベントとなりました。150人以上の来場者で会場は子どもたちの笑顔でにぎわいました。七夕祭りの様子の写真が4枚掲載されています。写真1、七夕の飾り付け、願い事は叶うかな？お菓子のプレゼントもありました。写真2、メダカすくい、長蛇の列ができてメダカに夢中になっていました。写真3、星座早見版作り、デコレーションをしてオリジナルの星座早見版が完成しました。写真4、花火、子供たちの歓声が響き渡りました。写真終わり。インタビュー、参加者の声。チラシを見てきました。初めてのプラネタリウムでした。ドームの中は真っ暗で、いろいろな星がたくさんで楽しかったです。また参加したいです。イベントに参加した伊藤さんご家族の写真が掲載されています。史跡厚かし山防類国見蓮祭り2022。中尊寺蓮が見頃を迎える7月16日土曜から7月31日日曜にかけて、国見蓮祭り2022が開催されました。期間中の土曜、日曜、祝日には、一般社団法人二重堀サポートネットワークの皆さんによる案内ガイドやミニマルシェなどが行われました。 今年のハスは去年よりも早めに咲き始め、県内外から多くの方が訪れました。土器作り体験や草木染め体験は好評でした。その他、ハスの葉を利用したハスシャワーでは水を浴びる子どもたちも見受けられ、甲冑体験では甲冑を着てボールやハス池で写真を撮ることもできました。イベントを通じてハスの美しさや町の歴史を伝える機会となりました。写真が4枚掲載されています。写真1、ハスと厚かし山ボールイ。写真2、土器作り体験。写真3、甲冑体験。写真4、ハスシャワー。写真終わり。町の話題9月号タウントピックス in 国見。官民一体で災害に備える。国見町と東日本電信電話株式会社が協定締結。町と東日本電信電話株式会社福島支店は7月28日、災害時等における通信復旧の協力に関する協定を締結しました。この協定は災害により大規模な通信の途絶等が発生した場合、町と東日本電信電話株式会社福島支店が緊密に連携し、通信設備の迅速かつ円滑な復旧を図り、住民の生活と安全を確保することを目的としたもの。相互協力により災害に備えた地域防災力の向上を目指します。協定を締結した畑山良平支店長と引地誠町長の写真が掲載されています。県北管内トップの個人県民税徴収率、16回連続で国見町に知事感謝状。令和3年度における個人県民税徴収率が有料として、国見町に知事感謝状が贈呈されました。贈呈式は8月1日に国見町役場で行われ、石本仁福島県県北地方振興局長から引地誠町長に感謝状が手渡されました。令和3年度の収納率は、現年課税分と滞納繰越分を合わせて 99.34% で、知事感謝状の贈呈は今回で16回連続となります。石本仁振興局長から感謝状を手渡される引地誠町長の写真が掲載されています。若手農業者のおいしい野菜をどうぞ。厚かし農友会がマルシェを初開催。国見農業ビジネス訓練所修了生と町内の新規就農者による交流組織厚かし農友会が8月7日に道の駅国見厚かしの里でマルシェを初開催しました。当日は会のメンバーが心を込めて栽培・収穫した夏野菜を中心にPR を行いながら対面販売。道の駅を訪れた方たちが大きく育った国見の夏野菜や果物を買い求めました。このマルシェは今後も定期的に開催する予定です。収穫した夏野菜を手にする厚かし農友会の皆さんの写真が掲載されています。快適な座り心地を体験して、株式会社エアウィーブがクッションを寄贈。今年3月に町に工場を新設した寝具メーカーの株式会社エアウィーブ、高岡元国代表取締役会長兼社長が8月23日、自社製品の背もたれ付き座椅子クッション、ザクッション20個を町に寄贈しました。当日は株式会社エアウィーブ福島工場グループリーダーの山木純一さんが来庁。 町の皆さんにぜひこのクッションの座り心地を体験していただきたいと述べました。クッションは役場1階窓口カウンターに設置しています。引地誠町長へザ・クッションを寄贈する山木純一グループリーダーの写真が掲載されています。頑張る子どもたちを応援。国見町青少年育成町民会議奨励金交付。県大会や東北大会に出場した児童生徒に奨励金を交付しました。ソフトテニス競技。第65回東北高等学校ソフトテニス選手権大会。佐久間周遊、高2。第50回東北中学校ソフトテニス大会。佐藤くるみ、中3。佐藤優美、中3。ハイスクールジャパンカップソフトテニス2022福島県代表選考大会。渡辺音羽、高3。佐藤春也、高2。宍戸由衣、高2。第39回全日本小学生選手権大会福島県最終選考会。斉藤敦樹、小6。第68回福島県高校体育大会。渡辺音羽、高3。佐藤春也、高2。佐久間周遊、高2。宍戸由衣、高2。鈴木拓磨、高2。松浦のぞみ、高2。第75回福島県総合体育大会。佐藤春也、高2。佐久間周遊、高2。宍戸由衣、高2。鈴木拓磨、高2。岩城龍斗、高1。公式テニス競技。第75回福島県総合体育大会。斉藤蓮人、高1。写真が2枚掲載されています。写真1、奨励金を受け取った皆さんの集合写真。写真2、奨励金を受け取った佐藤優美さんと佐藤くるみさん。写真終わり。国保事業に対する功績を称えて、福島県国民健康保険団体連合会長表彰伝達。国見町国民健康保険運営協議会委員の赤い旗直明さんは8月24日、福島県国民健康保険団体連合会長表彰の伝達を引地誠町長から受けました。今回の表彰は、町の国民健康保険運営協議会委員として16年以上在任し、国民健康保険事業の運営や向上発展に尽力された功績が認められての受賞です。表彰状を手にする赤い旗直明さんの写真が掲載されています。上位入賞を目指し決意表明。市町村対抗軟式野球国見町チームが表敬訪問。市町村対抗福島県軟式野球大会に出場する国見町チームが8月30日に引地誠町長を表敬訪問。佐久間博明チーム代表へ引地誠町長より長旗、町の旗、長旗の授与が行われました。佐久間代表は、対戦相手は強豪ばかりですが、相手の胸を借りるつもりで全力でプレーしますと述べ、初戦突破への意気込みを見せました。7ページにチーム紹介記事。まずは初戦突破を目指し、奮闘を誓いましたのキャプションのもと、長旗を手にした国見町チームの代表の皆さんと引地誠町長がガッツポーズをしている写真が掲載されています。